売訴訟の時に伊賀さんは原告団に加わらずに執筆や講演活動で支援してきたと思いますが、2001年の判決の本当に33年前のこの1967年からすでにこう、ハンセン病の回復者であるということをカミングアウトしてます。社会の壁に本当に孤立無援で戦ってきたことを私はもっと多くの人が知ってるべきだなと思ってますが、ちょっとそのことも伊賀さん思うところをお話しください。
私がですね、国賠訴訟の原告に加わらなかったことを不思議がる方がたくさんおられます。私にも原告参加の呼びかけがありました。矢さんこそ原告に参加するべきだ。それで私は訴訟の説明会にも参加しました。で、そこで語られる言葉を耳にしたり記録したりしてましたけど、1億円の賠償金を求める国賠訴訟、やたらですね、金額を強調する訴訟の意義が語られました。それだけ人生被害は大きいということを主張したかったんだろうと思います。しかし私はなぜかですね、心の中で、この訴訟は歴史的な意味を持つ。浅井訴訟のような歴史的な人権訴訟に必ずなる。1億円の賠償を掲げての、その声高に訴えることにすれば、国民からの多くの支持が得られるだろうか。思い切って1円の国賠訴訟を起こせば、人権訴訟だけがクローズアップされて国民的訴訟になるのではないかと思いましたが、それはあまりにも独りよがりな主張かもしれないと胸にしまい込みました。国家政策の過ちを司法の場で決着をつける。1億円の賠償金保証、この訴訟で強調される2つの趣旨がなぜか私の胸に違和感を覚えました。私は33年前からすでに自らの病歴を明らかにして、国のハンセン病政策の過ちをテレビでもマスコミでも雑誌でも写真展でも告発し続けてきました。この国の過ちについてはですね、すでに自分で判決を下していました。孤立無援の中でも訴え続けてきた。その結果、大切なものも失いました。今、改めて司法の判決を求める。で、自分に問い返しました。それでは、これまでの自分の生き方を自己否定することになるのではないか。そうだ。私は私なりの戦い方を選ぼうと思いました。ハンセン病問題の啓発活動は、原告に加わらなくても、これまで以上の私がなすべき役割があるはずだ。その決意が、その後の私の300回近くの講演活動に つながっています。
ありがとうございました。では次回またお願いいたします。
また晴れぬ散らかぬ車前を